2番トピックス死の話題。金剛は7台あります。 2-1 新型コロナウイルスワクチン予防接種のお知らせ。4月中旬以降、高齢者施設から順次ワクチン接種を開始します。高齢者へのクーポン券、接種券の発送は4月中旬頃から。4月中に供給されるワクチンの量が極めて限定的であることから、まずは高齢者施設から接種を行い、一定量のワクチンの確保が見込まれ次第、国の示す優先順位に従って順次高齢者65歳以上から接種する予定です。お手元にクーポン券が届いた人から予約が可能となります。券が届くまで今しばらくお待ちください。クーポン券の送付と接種のスケジュール。対象者、高齢者、65歳以上の高齢者施設の入所者。高齢者施設などの従事者は条件を満たせば施設入所者と同時接種可能。クーポン券送付4月から。接種4月中旬から5月まで。高齢者65歳以上。クーポン券送付5月から。接種5月から7月まで。ワクチンの供給量に合わせて段階的にクーポン券を送付。64歳以下の人、基礎疾患をお持ちの人は優先的に接種。対象疾患あり。クーポン券送付7月。接種7月中旬から8月にかけて。ワクチンの供給量に合わせて段階的にクーポン券を送付。なお、現時点で想定されるスケジュールであり、国からの指示などにより変更の可能性があります。接種開始時期や予約方法、接種できる医療機関、接種会場などは随時広報誌やホームページでお知らせします。ワクチンを正しく知った上で判断しましょう。ワクチン接種 Q&A。 質問、ワクチンにはどんな効果があるのですか？答え、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果があります。ファイザー社製のワクチンは約 95% の有効性で、発熱や咳などの症状が出ること、発症を防ぐ効果が認められています。ポイント、発症と重症化が防げます。質問、ワクチン接種の副反応にはどのようなものがありますか？答え、接種部位の痛み、発熱、頭痛などが生じる可能性があります。どんなワクチンでも副反応が起こる可能性があり、稀に重い副反応が起きる場合はありますが、万が一、アナフィラキシー、急性アレルギー反応などが接種会場で起きても、医療従事者が必要な対応を行います。ポイント、症状の大部分は接種後数日以内に回復します。発現割合 50% 以上、症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛 10-50%、 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ 1-10%、 吐き気、嘔吐。質問、ワクチンは必ず接種しなければならないのですか？答え、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの両方を理解した上で、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける人の同意なく接種が行われることはありません。ポイント、接種には本人の同意が必要です。質問、ワクチンを接種していいか心配です。 答え、基礎疾患など治療中の人や妊婦の人、体調に不安がある人などは、事前にかかりつけ医などに相談の上、ワクチン接種を受けるかどうか決めてください。ポイント、接種前にかかりつけ医などに相談してください。質問、ワクチンを選ぶことはできますか？回答、現時点では国において、1、アメリカファイザー社、2、イギリスアストラゼネカ社、3、アメリカモデルナ社の3種類のワクチン供給を受ける予定となっていますが、当面の間、承認されているファイザー社製のワクチンを使用する見込みです。ポイント、接種時に承認されているワクチンの接種となります。ワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください。優先的に新型コロナのワクチン接種が受けられる。予約金の振り込みが必要。などと、金銭を要求する電話が確認されています。新型コロナウイルスワクチン接種に対して、行政機関が金銭を要求することはありませんので、ご注意ください。ワクチン詐欺に関する消費者トラブルの相談は、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン電話 0120-797-188 覚え方 0120-なくないやや通話料無料相談受付時間午前10時から午後4時まで土曜日曜日祝日を含みます。問い合わせ新型コロナ予防接種コールセンター地域保健課内 800-4645 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターワクチンの効果や副反応などの疑問相談 0120-761-770-2-2 JR 住之堂駅周辺は4月1日から路上喫煙禁止区域へ。ダイトン、禁止区域を指定する目的って何？路上喫煙を禁止することにより、歩きタバコなどによる危険や吸い殻のポイ捨てを防止することができ、街の美化につながります。また、望まない受動喫煙の防止に向け、市民のタバコによる健康被害などを防止し、市民の健康を守ることを目的としています。大東、罰則はあるの？大東市路上喫煙の防止に関する条例第9条で、路上喫煙の中止などに対する命令に従わないときは、規則で定める額の過料を科すことができると規定していますが、この規定の適用開始時期については、啓発活動を十分に行った後、改めて決定する予定です。路上喫煙禁止区域。住之堂駅前デッキ、東側スロープ下まで、西側階段まで、北側スロープ下まで。住之堂駅南側、バスロータリーの周囲まで。JR 敷地は含まない。駅南側とデッキに喫煙スペースがあります。問い合わせ、環境課 870-4014 2-3 スマホ決済アプリで市税の納付ができます。4月からスマホ決済アプリ PayB に加え、LINE Pay、楽天銀行、コンビニ支払いサービス、PayPay が利用できます。スマホ決済アプリは、事前に登録した預貯金口座残高、またはチャージ残高から直接納付ができる決済サービスです。コンビニで支払いが可能な納付書に印刷されているバーコードを、スマートフォンのカメラ機能を利用して読み取ることで、納付の手続きができます。 詳しくは市ホームページに掲載しています。 PayB、LINE Pay、楽天銀行、PayPay、それぞれの QR コードが載っています。問い合わせ、税目など、市府民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、問い合わせ、納税再建課、870-0422、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保険収納課、870-9619、保育料、保育幼稚園グループ、870-0474、小中学校給食費、学校管理課、870-9102、上下水道料金、お客様センター、871-1193。2-4、市役所の窓口が変わります。組織機構を変更します。様々な行政課題に対応し、住民サービスの向上を図るため、4月から組織機構を変更します。主な変更は次の通りです。1、政策部門一元化による効率化や政策形成の迅速化。2、課などの集約による組織のスリム化。3、歴史文化、スポーツ、産業経済、魅力発信の一体化。4、教育施策の充実。また、組織機構の変更により、名称や執務室の位置が変わるかなどは、次の通りです。市役所庁舎レイアウト、4月1日から。厚生棟1階、議場棟1階、東別館1階、市役所2階、市役所3階、市民会館5階、それぞれの見取り図が載っています。統合するかなどについて、統合1、納税再建課、納税課と再建整理回収課の業務を統合。統合2、財産管理課、総務課の業務の一部と契約課の業務を統合。統合3、市民政策課、自治推進室と生活安全課の業務を統合。問い合わせ、戦略企画課、870-0404。2-5、春の全国交通安全運動、4月6日火曜日から15日木曜日まで。広く府民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、府民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。全国重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、自転車の安全利用の推進、歩行者等の保護をはじめとする安全運転の向上、大阪重点、信号遵守の徹底、スローガン、交差点、青でも左右確認を、運動に合わせて次の行事を行います。初日キャンペーン、4月6日火曜日午前11時から11時30分までポップタウン隅の堂にて、オペラパーク西側出入り口付近。内容、啓発物品の配布、市職員警察官などによる交通安全の呼びかけ、通学路交通安全指導、車の通行時間規制。4月9日金曜日、隅の堂北小学校通学路、 墨の道北商店街道路にて。15日木曜日、日野小学校通学路、いずれも午前7時45分から8時15分まで。内容、ドライバーなどに対し安全指導や通行禁止規制を周知。春の地域安全運動、4月19日月曜日から28日水曜日まで。4月19日月曜日から28日水曜日までの10日間、大阪府警察が中心となり、みんなで力を合わせて安全安心まちづくりをメインスローガンに地域安全運動を実施します。子どもや女性が被害者となる犯罪は後を絶たず、高齢者を狙った特殊詐欺の被害は深刻となっています。犯罪をみんなで防ぎ、地域社会の安全安心を守っていきましょう。問い合わせ、市民政策課 870-4010 2-6 府内初大東市と株式会社エースケータリング。災害時等におけるキッチンカーによる炊き出し等に関する協定を締結しました。3月4日木曜日に大東市と株式会社エースケータリングは災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等に関する協定を締結しました。この協定により、関西最大規模のキッチンカー13台を保有し、災害地での活動経験もある株式会社エースケータリングのノウハウを活かし、災害時に発生する食品ロス、生物や冷凍食品などを用いて、インフラ、ガス、電気、水道が機能しない状況でもキッチンカーで調理を行い、炊き出しとして提供することが可能となります。これにより、食品ロスを軽減するとともに、被災者への精神的ダメージを少しでも解消することを目指します。オリジナルキッチンカーとキッチンカーの使用イメージの写真が載っています。問い合わせ、危機管理室 875-0211 2-7 住宅に関する補助金の紹介。耐震診断、耐震改修補助。大規模地震による建築物の倒壊などの被害の軽減を図るため、昭和56年5月31日以前に建てられた建築物の耐震診断及び耐震改修等費用の一部を補助します。補助額、例、木造住宅の場合、耐震診断1戸当たり5万円、耐震改修など最大1戸当たり100万円、空き家のリフォーム補助、築20年以上で耐震性を有し、1年以上居住使用されていない戸建て長屋住宅をリフォームする場合、リフォーム工事費の半額、上限20万円。長屋の場合は一住戸当たり20万円、かつ一棟当たり50万円を補助します。なお、施工業者は市内に所在地がある業者から選定してください。隣接地等取得補助。流通しにくい狭小空き家空き地を減らすため、居住している土地に2メートル以上境界を共有する50平方メートル以下の狭小地を取得した場合、その取得費用などの一部に対して最大50万円を補助します。木造住宅除却補助。昭和56年5月31日以前に建築された耐震性のない木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅を除却する場合、除却費用の一部を補助します。補助額、戸建て住宅30万円、長屋共同住宅 一住戸あたり30万円、かつ一棟あたり最大90万円。3世代家族推進事業補助金、人口流入定住促進を目指し、子供を安心して産み育てられ、高齢者などが安心して暮らし、3世代が助け合い、笑顔あふれる家族づくりに対して補助します。子供世帯の市内転居、親世帯の市外転入、子供世帯の市外転入。補助対象者、市内に居住する子供世帯で、市内に居住する親世帯と同居、または隣居、近居した人、隣居、近居は住宅を購入する場合に限ります。市外に居住していた子供世帯、または親世帯の一方で、市内に居住する他方と同居、または隣居、近居した人。補助額、同居、隣居、近居に対して最大50万円。適用は、3世代同居等のための住民基本台帳上の移動日が4月30日までの人に限ります。新制度、子供世帯の市外転入。補助対象者、市外在住の子供世帯で、市内に住む親世帯と同居、近居に伴い、子供世帯の世帯員名義で住宅の所有権を取得した人。補助額、同居30万円、近居20万円。3世代同居等をするための新築、または購入した住宅について、3月1日以降に子供世帯の世帯員名義で所有権の登記を行っていること。新制度、子育て世代限定空き家リフォーム補助金。子育て世代の流入定住を促すために、子育て世代に限定した新たな空き家リフォーム補助の制度を創設します。なお、リフォーム工事の契約前に申し込み書の提出が必要ですのでご注意ください。補助対象者、市外から転入し、かつ対象となる空き家を購入し、リフォーム工事を行う子育て世帯。対象空き家、昭和56年6月1日以降に建てられ、かつ築20年以上経過する1年以上使用されていない空き家、昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、または耐震改修により耐震性が確保された住宅、同時に耐震改修を行う場合を含む。補助額、上限100万円。リフォーム工事費の3分の1。補助金には様々な条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、都市政策課、870-0483。以上、2番トピックスを終わります。